田公平作、雪に埋もれた話。お秋さんは山へ芝刈りに行った帰りに、雪に降り込められました。コン、コン、と、とめどなく降ってくる雪は、膝を埋め、腰を埋め、胸を埋める深さにまで積もってきました。お秋さんは、大きな芝の束を背負ったまま、立ちすくんでしまいました。もう、助かりようはない。と思って、目をつぶって、静かにしていますと、だんだん、気が遠くなりました。そして、何時間経ったことやらわかりませんが、誰か、自分を呼ぶような気がして、ひょっと目を開いてみますと、雪のトンネルが長く続いた中に、お秋さんは立っているのでした。向こうの方が少し明るく見えますので、トンネルの中をとぼとぼ歩いていきますと、突き当たりが雪の扉になっています。扉を開けて家へ入ると、そこは大きな洞でした。洞の隅の方に身の丈一丈もあろうかと思われる大男が座っていました。
もっとこっちへおいで。
と、大男が言いました。声は低いが、底力があって、ほらいっぱい響き渡りました。お秋さんは、恐る恐る、見足ばかり前へ出ますと、
芝を下ろしな。
と、また大男が言いました。お秋さんは、雪に降り込められた時のまま、芝の束を背負っていたのです。早速背中から下ろしますと、
ここへくべな、
とまた言いました。大男の前には炉があって、とろとろ火が燃えていました。お秋さんが芝をくべますと、火は勢いよく燃え上がって、洞の上から下がっているつららが赤く輝きました。
火を消してはいけない。その芝がなくなるまで、だんだんくべ足すのだ。
と、男は言って、もうそれきり、何も言いませんでした。お秋さんは火を焚きながら、時々顔を上げてみますと、大男はいつも、目をつぶったままでした。考え事をしているのか、それとも眠っているのかわかりませんでした。体は大きいけれど、顔つきは大層優しくて、お寺にある仏様のようでした。
一体この人は何だろう。こんな洞の中にいつも一人でいるのだろうか。
などと、お秋さんは考えました。そのくせ、お秋さん自身が、どうしてこんな洞の中へ来たのか、それについてはちっとも考えませんでした。そのうちに、芝の束は、だんだん燃やし尽くされて、すっかりおしまいになりました。炉の火が消えてしまうと一緒に、男は、ぱっちりと目を開いて、
ご苦労、ご苦労。もう帰ってもよろしい。
と言いました。お秋さんは、大男を怖いと思う心は全く消えていました。けれど、このまま洞の中に一緒にいようとは思いませんでした。立ち上がって洞の外へ出てみますと、雪のトンネルはいつか消えてしまって、 あちこちに梅の花が咲いています。うぐいすやメジロの声も聞こえます。
ああ、もう春だ。
と、おあきさんは不思議そうにつぶやきました。ほらの中にいたのは一時間ばかりと思うのに、早くも一冬を過ごしてしまったのです。おあきさんは無事家へ帰ることができました。村の人々を誘って再び山へ来てみましたが、どうしても大男を見つけることはできませんでした。洞の跡もわかりませんでした。